大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。もう12月も後半になって、あとね、今年も少しですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、今週はちょっといろいろ最近やっぱり手に入れたアルバムをいっぱい紹介していこうと思うんですけども、最初がですね、まずは中学生のグループです。正確に言うと中学生2人と、そのお父さんの大人と3人のグループなのかな。グループ名は青と真子というグループで、長野県の伊那市の中学1年生の2人と、そして私もよく一緒にやっております、ONJQ のメンバーでもありますコントラバス奏者の水谷博明の3人のグループなんですけども、水谷さんがコントラバスを弾いてる以外の2人、中学生の2人のは、ボーカルです。まこさんとあおさんの2人なんですけども、それであとはあのゲストでフルートとかビオラとかチロとかファゴットが入ったりしてるんですけど、すごい綺麗なアンサンブルなんです。1曲まずは聴いてみましょうか。春色に咲く空。長野県の伊那市で活動してます。中学1年生2人と、そして、私のバンドのベーシスト水谷博明と3人でやっているグループ青と真子。青は、アイウエオの兄、オはですね何々をの方のオですね、と真子、全部ひらがなですというグループで、今日の声、明日の声というタイトルのアルバムから1曲、春色に咲く空を聴いてもらいました。これ曲を作ったのは、これ読み方合ってるといいな、深瀬仁弘さんって読むのかな、多分あの長野の地元の方だと思うんですけども、実はこのグループ、アルバム出たばっかりなんですけども、最初に聞いたのが今年の夏かな、9月だったかな、8月だったかな、水谷さんの誘いで伊那市でトークをやって、で9月に ONJQ で伊那にも行ったんですけども、その時に、水谷君の車の中で今こんなレコーディングしてるんだって聞かせてもらって、ちょっとびっくりして、女性の方のあの中1の声、真子さんは水谷さんの娘さんですね。そして青さんの方は、ボーイソプラノだと思うんですけども、2人とも中学1年生なんですけど、もういかにも水谷くんらしい感じで、室内楽的なハーモニーつけながらアンサンブル組んでる作品いくつか聞かせてもらって、すごい印象に残ったのがちゃんとしたアルバムとして出ました。全部で11曲入ってるかな。伊那市の歌っていう曲が入ってたりとか、これねすごいいいですよ。これのじゃあねもう一曲聴きましょうか。今やった曲はあのフルート、ビオラ、チェロ、ファゴットのアンサンブルが入ってましたけど、これから聴く、リンゴの歌という曲は本当に純粋にこの3人だけでやってる演奏です。青と真子でリンゴの歌。長野の伊那で活動してます。少年少女2人と、そしてベースの水谷博明と3人で作ったグループ青と真子の、ファーストアルバム、今日の声明日の声から、2曲目に入ってます。リンゴの歌聞いてもらいました。これもすごいいい曲ですよね。作詞作曲がやっぱり同じ、深瀬さんなので、この方もしかして地元の方なのかな。すごい曲だと思うし、あのいい録音だと思います。他にもね賛美歌が入っていたりとか、サイモンとガーファンクルが歌っているスカボロフェアね、イギリス民謡ですよねが入っていたりとか、あと伊那市の歌っていう高木登録さんが作曲した、これ伊那の歌だと思うんですけど、鹿なのかな、伊那の、そんな曲も入ってたりします。これ多分なかなか手に入んないアルバムだと思うんです、地元以外では。ガラボックスっていうところで通販やってるみたいです。ちょっとネットで調べてみてください。すごいいいアルバムですよ。次は、 つい先週かな、先々週になるのかな、目黒のペルミアンっていうすごいちっちゃいけども、地下にあるちっちゃいスペースがあって十数人しかお客さんが入らないところなんですけども、ここでフランスから来た簡単ロレットと、そして日本の、謎のサックス奏者喫茶集会と私と3人でライブをやって、それがすごく面白かったんで、この後喫茶集会さんとか簡単ロレットのアルバムかけますけど、その前に、実はこのペルミアンってお店やってるのがギタリストの大城隆一さんで、以前あの細田成司さんがこの番組にゲストで来てくれた時に大城さんのソロかけたと思うんですけども、ちょうどお店に行ったらあの、まあ、オーナーでもありますから大城さんがいて、すごい久しぶりにお会いできて、また一緒にやりたいねなんて話をしたんですけども、その時に、お店にね、大城さんの CD が置いてあって、これ5枚組なのかな、5枚組だ、5枚組のソロ集、2004年から2013年にかけて、大城隆一さんが、プラン B、っていう東京の中野にある、田中美さんなんかがやったり、してたスペース、してるスペースですけども、そのプラン B で、録音したソロの演奏が、4枚組の中にびっしりと、入っていて、それ思わず私は買ってしまったんですけど、これがねすごいいいんですよ。なのでもちろんそのいっぱいかけれませんけど、今日その中から1曲、5枚組の中の3枚目に入っている、これアルバムのタイトルがデッドパンスマイルズってタイトルで、それぞれの楽曲が全部デッドパンスマイルズの何番みたいになってて、要するにプラン B で行われた2004年から2013年までの間に行われたソロ演奏の曲に、曲というか即興演奏に何番がついてるんですけど、今日はこの中から2011年の8月31日に行われたデッドパンスマイルズの84番という大城隆一さんのソロを流したいと思います。すごい綺麗ですよね。大城隆一のギターソロで、5枚組のギターソロアルバムデッドパンスマイルズから3枚目に入ってます。3枚目の8曲目に入ってます。2011年8月31日に演奏されたデッドパンスマイルズの84番聴いてもらいました。この大城さんがやってるペルミアンで、フランスの簡単ロレットと、そして日本の喫茶集会という、謎の若いサックス奏者と私と3人でトリオのライブ演奏やりました。トリオだったり、あとはカンタンとデュオだったりね、カンタンとデュオのアルバムがちょうど出たばっかりで、今日はそれは書けませんけども、これもなかなか面白いアルバムなんですけども、今日はねやっぱその時に手に入れた、アルトサックスの喫茶集会と、そして簡単フランスの簡単ロレットの、デュオの、アルバム全部で50曲入ってるんですけども、ここから聞いてみましょうか。アルバムのタイトルが喫茶集会簡単ロレット50 Shades of Sax というタイトルで、曲のタイトルは例えば1曲目が1とかね、20曲目が20みたいなタイトルなんですけど、そこから、これね本当に短い曲で最短で10秒とか9秒の7秒とかって曲もあれば、長い曲ででも1分超えとか3分超えの曲が一番長いかな、そうだね、そんくらいかな、そんな感じで全部で44分間にわたって50曲入ってるんですけど、今日はこの中から26という曲を聴いてみましょうか。謎のサックス奏者喫茶集会とフランスのサックス奏者簡単ロレットの、デュオアルバム50 Shades of Sax から26という曲を聴いてもらいました。これね本当にライブ、このデュオのライブもすっごい面白くて、もう3秒くらいで終わる曲もあれば、長くても1、2分みたいな感じのが次々と、まあ作曲っていうよりは即興的に行われるのかな、すごい面白いライブでした。実は簡単、日本にちょこっと来日してたんですけど、今年かな、あれ去年だったかな、私がパリに行った時に、合間の時間に、パリのアンストン・シャビレっていう、よく僕らが演奏する小屋があるんですけど、そこでデュオの録音して、ターンテーブルとサックスエレクトロニクスのデュオをやったんですけど、それがアルバムになりました。大友義秀&簡単 タンロレットフライング怪獣っていうタイトルのアルバムなんですけど、今日はそれをかけずにですね、その時に録音したこのアルバムには入っていないシングル版というか、そのシート版、俺ねそのシート版ずっと出したかったんだよ。でやっと、そのシート版出すことができました。大友義秀&簡単ロレットでアルバムというかあれだね、シングルだから、曲のタイトルがシーグルズシーシックネスっていう、曲です。5分9秒の曲なので、今日はこれを聞きながらお別れになっちゃうかな。そのシートの話はポッドキャスト版の方でぜひぜひしたいと思うけど、そのシートって何っていう人いるかもしれませんけどね、あのペラペラの、今ちょっと音出してみようか、これあのペラペラの、なんだろうこれ、プラスチックの、薄いプラスチックの、アナログのレコードなんですけども、昔は雑誌の、おまけとかによくついてて、それをレコードにかけて聞くことができる、もう本当にこのペラペラしたやつなんですけども、それね、今はもう作ってるとこが、わずかだけどあって、すごい高かったんだよ制作費が。だからこれあの1枚の値段が結構いい値段なんですけども、それ、日本何枚作ったんだっけな、100枚だったかな、50枚だったかな、100枚か。だから本当にわずかの貴重版ですけど、私のライブでしか、多分売られることないと思いますけども、今日はこの、シーグルズ、シーシックネスという大友義秀簡単ロレットの、そのシート版を聞きながらジャムジャムラジオお別れしたいと思います。また来週そのシートの話の続きはポッドキャスト版で、いっぱい喋りたいと思いますので、そっちもぜひぜひ聞いてください。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、そのシート版の話しましょうか。そのシートって本当にみんなどのくらいの人が知ってるのかな。ある年齢以上の人は、あの子供の頃にね、みんな多分聞いてると思うんですけども、本当にペラペラの、今の若い子は多分わかんないと思うな。英語だとフレキシーディスクって言いますけども、よくね雑誌とかに挟まってて、本当にペラペラの、下敷きよりも薄い、下敷きってそうだね、レコード版くらいあるもんね。本当に紙みたいな薄いプラスチックに、溝がこう掘られていて、 A 面 B 面ってあったりも、片面しかないのもあったりするけど、よく子どもの、ちょっとしたやや高めの雑誌についてたり、あと大人の雑誌でも、なんて雑誌だったかな、朝日グラフだったかな、朝日グラフじゃないや、なんか朝日なんとかっていう名前で、朝日ソノラマだ、そのシートがおまけでついているニュース雑誌みたいのがあったりして、なんだろうね、あの要するにレコードだけ単体で買うのではあんまり売ってなくて、だいたい雑誌と込みでその雑誌とか本についてたっていうのが僕の印象なんですけども、子供の頃は本が一番よく聞いたレコードはそのシート版でした。というのは雑誌だけじゃなくて、例えばね、俺最初に買ったのは今でも覚えてるけど、おそ松くんって赤塚不二夫の漫画の、なんていうのかな、そのシートと絵本みたいなのがあったんだよね。でおそらくすごいちっちゃい頃だったから、おそ松くんの漫画の連載が少年サンデーだったと思うんだけど、始まってた頃に、まだテレビでおそ松くんが放映される前に、レコードで、そのシートと絵本みたいのがついてるのがあって、それをね、いつの頃なんだろうな、小学校1年なのかな、幼稚園の頃だったのかな、買ってもらって、もう繰り返し聞いてたんだよね。で、そのシート版には何が入ってるかというと、ドラマが、あの要するにラジオドラマみたいな感じで、おそ松くんたちと、それからちびたとかね、そういうのの、ストーリーが、面白いおかしいストーリーが入ってたりするんですよ。それを、まあ、今でいう声優さんみたいな感じでの人たちが、ラジオドラマ風にやってて、それ絵本見ながら楽しむっていうやつで、おそ松くんとか、と僕持ってたので覚えてるのはスーパージェッターも持ってましたね。あとは何があったかな、ジャイアントロボも持ってたと思う。それから映画の長靴を履いた猫、これはそのシートじゃなくてレコードと絵本だったかもしれないな、とかね。あとは、あ、巨人の星のもあったと思うね。それからサイボーグ009だ。この辺もあったかな。 鉄腕アトムのもあったのかな、なんかそういうやつをいっぱい持ってて、で、そのシート板って結構雑に扱っても平気っていうか、まあ、すぐ折れちゃったりして張り飛びしちゃったりするんだけども、で張り飛びしちゃったりするとギュッて無理やり針とかをやって次に飛ばしたりとか、あとね子供だったから面白いんでレコードを早く回してビュービュービュービュービューってやったり逆回転したりとかして遊んでたんですけど、それがそのまんま僕が後々ターンテーブル演奏する、なんていうのかなアイディアっていうのはもう子供の頃にそのシート板で遊んでて、培われたようなとこがあって、だからねいつかそのシート板、作りたいなってターンテーブル始めた頃に思ったんですね。始めた頃ってのは今からもう50年くらい前かな、もうちょっと前だ、今俺66歳だから、あ5020歳前後18区だから、あやっぱ50年近く前ですか、40数年前の頃だったんだけど、ねえ、でその頃はまだそのシート制作してたと思うんだけど、80年代に入るともうさすがにそのシートの制作あんましなくなって、多分80年代の中頃にはもう制作してなかったんじゃないかな、どこでもね。だから僕はそのシート作るチャンスを逃してしまったというか、自分がレコード作り出した頃にはもうそのシート板って作る工場がなくて、ああ俺そのシート作れなかったなってずっと思ってたんです。カセットでもアルバム出したし、レコードでも出したし、あとシングル版出したりとか、カラー版出したりとか、CD ももちろんだけど、いろんな形でレコードで楽しんだんですけど、そのシートだけがね、悔やまれたの。そしたら、最近ヨーロッパでそのシート作ってるとこがどうもあるっていう話を聞いて、それで、カンタンとアルバム作った時相談して、そのシートで出せないかなって話をして、カンタンがちゃんと見つけ出してくれて作ってくれたのがこのそのシートで、もう嬉しくて嬉しくてしょうがないんだけど、もともとそのシートってとっても安いものってかおまけでついてるようなもんだったのに、今そのシート作るのに、レコード作るのとあんま、まあ貴重だからね、変わんないというか、これ片面だけですよ。片面5分45回転で入っている、まあシングル版みたいな、そのシート版が、2200円で売らないと採算が取れないんだよね。まあ、ヨーロッパのユーロと日本円の、なんていうの?エクスチェンジレート、なんていうんだっけ?日本語で言うとエクスチェンジレートって、おぉ、出てこないよ。言葉が出てこない。まあ、要するに、円とユーロの、ユーロがすごい上がっちゃって、円が下がっちゃったせいもあるし、ヨーロッパの物価高のせいもあるんだけど、そもそもそのシート板作ってる工場っていうのがとても貴重で、ほとんどないので、そんなこともあってね、結構いい値段になっちゃいました。でも、そのシート板が来たんで、僕すごい嬉しくて、手元に今50枚しかなくて、これを、販売するんだけど、正直言うとあんまり販売したくなくて、自分で持ってて、いろいろ演奏に使ったり、切ったり貼ったりして、遊びたいくらい。だからライブではあんまり売らないかもしれない。自分で持ってたいな。もう本当嬉しい嬉しいよ。もうそのシート板ずっと眺めて、聞いてるだけじゃなくて、もうこれ持って、なんていうのかな、ねえ。で昔のそのシート板よりもなんかね、プラスチックがしっかりしてるんですよね。しっかりしててちょっと厚めだし、なんかね、透き通ったクリア版にしたんだけど、そのシートってもともと色がついてるのが多くて、透き通ったものよりも赤だったり、赤が圧倒的に多かったかな。あと青かったり、緑だったり、黄色だったりしたんですけども、今回はね、クリア版でいろんな色で作れるんですけどね、クリア版で作りました。もう嬉しい。収録終わったらまたこれ聞いちゃおう。すいません、もう本当に、私のそのシート話で失礼しました。今日はそんなわけで、このそのシートだけじゃなくて、簡単ロレットと、喫茶集会の、サックスデュオのアルバム50シェイズオブサックスと、それからですね、大城隆一さんの5枚組の、ソロボックスセット、ギターソロボックスセットのデッドパンスマイルズ、これね買ってよかった。すごいいいですね。なんかこういう形でソロばっかり集めたボックスセット、僕もちょっと作るのいいなと思っちゃった。 大城さんがやってるパルミアン自体もすごい素敵なというか、おしゃれって言ったら怒られちゃうかもしれないけど、センスのいいスペースなんですけど、このアルバムのねジャケもカバーもすごいセンスよくて、109セットしか作られてないみたいだけどね、これまだ多分ベルミアンに行くと売ってるのかな、あるのかな。俺がそのお店に行った時はこれが1個だけポコってあって、もう思わず買ってしまいましたけど、興味ある人はぜひぜひ、直接お店とかに行ってチェックしてみるといいと思います。そして最初にかけたのが、私の盟友でありますコントラバスの水谷博明が、今伊那在住で伊那でずっと暮らしていて、そこの人たちと一緒に作ったアルバム、もうこれね、それが何よりも、あ、本編でもそう言えばよかったな、それがね何よりも素晴らしいなと思うんですけども、青とマコのというグループの今日の声明日の声というアルバムが出ました。これね、これ買った方がいい、みんなどうにかして絶対買って聞いてください。本当に何だろうな、何のジャンルってわけでもないんだけども、ある、東京でずっとやっていた、コントラバス奏者が、ジャズとかポップスのコントラバスベース奏者の水谷博明が、伊那に引っ越し、もちろん今でもあのプロミュージシャンとして活動して私のバンドもやってますけども、伊那の地元の人たちと、あるいは自分の娘や娘の友達たちと音楽を作るっていうこともやりだしてて、そのこと自体がとっても僕は感動的で、しかもすごく独特のクオリティの、水谷クオリティって言ったらいいのかな、いかにも水谷くんらしい、録音になってて、それも含めてねすごいいいアルバムだと思います。ぜひぜひ、音楽のあり方って、この間ここでも三田村神田団かけたり NHK でもかけたりしてますけども、ついつい録音されたものってプロフェッショナルの音楽を聴くっていうのが当たり前になってるけども、今もう録音別にプロフェッショナルじゃなくてもできるし、あと音楽ってプロフェッショナルのものだけじゃないので、20世紀にねレコードができて、それを販売するっていう形が音楽の普通の流通の仕方になったんで、音楽はプロがやるものってなっちゃったけども、そうではなくて、そういう音楽ももちろんあるけども、自分たちの生活に密着した音楽のあり方っていうのは僕はもっともっとあっていいと思ってて、で僕自身もそんなわけで音遊びの会のね、本ももうじき出ますけども、その話も来週しようかな、音遊びの会の障害のある子たちと一緒にやったりとかしてますけども、あと三田村神田団みたいに、塩屋の地元の人たちと、一緒に、やってるプロの人もアマチュアの人も混ざってやってるグループがあったり、あと僕がやってている僕コレクティブ福島なんかもそうですよね。アマチュアとかプロとか関係なく生活の中で音楽をやっていくっていうのって、僕すごくコミュニティの中でとかね、すごく今重要なあり方だと思ってて、そんな中でこの水谷さんの青とマコ、が出て、出たってのはすごく意味あることだと思ってます。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日はこんな感じでお送りしました。年内あと2回になるかな、年内のラストは、京都で収録した、ものを放送できればいいと思ってます。ということで、また来週。